나 시티 인포메이션
賢い消費者になりましょう。お届けしていきましょう。伸びゆくサンダー15日号掲載の話題、消費生活センター相談員の大塚さんに前半でご紹介いただきます。今日のテーマはドローンによる屋根点検の勧誘電話にご注意をという内容になっています。このテーマをピックアップしてくださったのはどうしてでしょうか。
はい、自然災害の調査をすると電話があったので応対したところ、ドローン無人航空機を使っての屋根点検を勧誘されたという相談が今年5月以降複数入っております。
そうなんですか。はい、じゃあぜひ皆さんちょっとご注意ください。賢いというのはこういうお安く上手に買うというよりも騙されないようにというのが一番、大きなテーマだと思います。はい、ですから今日お聞きになった内容などはぜひお友達との話題に共通の話題なさっていただいて、お一人でも騙されないように増やしていきたいなと思っております。では早速伸びゆくサンダー15日号掲載されました内容をご紹介していきましょう。事例の内容です。調査協会と名乗る電話がありました。過去に発生した地震や台風の災害状況を調査しています。ドローンを飛ばすので屋根を見せてもらえませんかと言われたので、点検するだけですかと尋ねると、必要ならば業者を紹介しますと言われました。以前近所の人が屋根を無料点検すると訪問した作業員を屋根に上げたところ、高額な修繕工事を契約させられたと話していたことを思い出し、考えておきますと電話を切りました。調査が目的というのは本当なんでしょうかという60歳代の方からのご相談ですが、さてちょっとまずは解説していただけますか。
はい、消費生活センターで相談者が聞いた協会名を調べました。はい、すると実在する一般社団法人の協会名と大変よく似た名称を使っている業者だと分かりました。
大変よく似ているけれども、業者さんなんですね。
自然災害の調査をするというセールストークから、業者は点検した後に、火災保険などの損害保険を使って住宅修理ができますよなどと言って保険金申請の手続きをサポートする業務とか、あと修理サービス、リフォーム工事などを勧誘して契約することが目的であったのではないかと考えられます。は
い、これが本当に例えば悪いところを見つけてくださって、正当な手続きで正当な額でってなったら、これは一つの嬉しい調査かもしれないけど、とは限らないんですよ ね。
そもそも保険金を請求するときはご自身からできる話ですよね。
そうですね。
はい、だからまずそこで、あれおかしな話だなって思っていただけたらいいと思います。
はい、ですからかけてくる側はいろいろと下心がある、そこに乗っていかないためのどういう賢い形になっていけばいいのか、注意点をゆっくりご紹介ください。
はい、消費生活センターからのアドバイスとして6点あります。
はい、6つあります。はい、じゃあ1つ目は何でしょう。
はい、1つ目は調査する、点検させてほしいなどと電話や訪問で勧誘する見知らぬ業者には応対しないようにしましょう。
はい、じゃあこれはもう今は割とインターホンという形でね、お声掛けがあるからもう必要ないですという場合ですか。
そうですね、やはり見知らぬ業者に大事な家を見てもらうというのはやはりリスクがあるのではないでしょうか。
ものすごくありますね。はい、ですから声掛けがいくら親切な形でも、もう調査する、点検させる、もし本当に調査なら事前に連絡があったりしますよね。
そうですね。そして調査をするということでしたら、本当に事前に書面とか何らかの形 で、
そうです、ね、
お知らせがいくことになります。
はい、ですから突然やってきたり突然の電話という時にはもう断りましょうと、相手にしないようにしましょう。ありがとうございます。2つ目は何でしょうか。
はい、2つ目は家の状態がだけど気になってしまうという方はこの話にも耳を貸してしまいがちです。は
い、そうです。いいところに来てくれたなと思う時ありますね。たまに
その時、調査や点検を依頼する場合は点検結果を冷静に受け止めて、業者の話を鵜呑みにしないようにしましょう。
はい、じゃあ例えば点検をしてもらったということで、気になる結果などが出たとしても冷静に受け止める。
そうです。はい、やはり年月が経っている建物っていうのはどこかしら不具合があるかもしれません。
そうですね。
はい、ですけどそれがいきなり何か被害に つながるわけではありませんので、
まあ、さっきまで普通に過ごしてましたので、
はい、ですからまずは冷静に受け止めてください。
あ、そっかそっか、急ぐ必要がないってことですね、
は
い、
不安を煽られるような言葉を言われることも考えられますけれども、はい、今まで普通に暮らせてきたなっていうので、落ち着いていただいたらいいと思います、
はい、まずは落ち着きましょうということですね。はい、わかりました。3つ目は何でしょう。
3つ目はその場で急いで契約しないようにしましょう、
はい
はい、これはどの契約においても同じことが言えます、
はい、
やはり急いで契約するっていうことは何かしら見落としがあるかもしれませんし、
そうですね、
本当に必要かどうかの 見極めが大事です。
うん、ただこういう時って今日ならとか、
あの、そうですね、ね、
先約でお宅までだったら入りますとか、なんか甘い言葉が、
甘い言葉、
ね、ありますよね。
建物の場合でしたらあなたをモニターにします、 あなたのお家をモニターにさせていただきます、そうなると安くで工事ができますっていう、
ただし今日契約されればってことになるんですね。
ただし今日契約してもらったら大幅に値引きしますっていうかもしれませんね、
でもこのあたりはちょっと気をつけないと、急がせてるってことを考えたら、
はい、
ちょっとやっぱり気になりますね。
そうですね、急がされてしまう、でも乗らないということですね、はい、本当に乗ら落ち着いて考える、そのためにはどなたかに相談しようという気持ちを持ってほしいと思います、
は
い、
とにかくその場ですぐに契約、これはしないようにしましょうですね。ありがとうございます。じゃあ4つ目は何でしょう。
はい、4つ目は契約するときは複数の業者、まあ、複数の業者といいましてもだいたい2社3社から見積もりを取ってください、
はいはいはい、
まずそうすることによっておおよその相場っていうのが分かってくると思います。
そうですね、
はい、そうなりますと次は料金だけではなくて契約書の内容などもしっかり比較して検討していってください。よく工事一式とか、
あ、ありますね、
大雑把な内容の契約書もありますが、はい、このような場合は確認をしてからのサイン契約に進んでいく、ね、ということが大事になります。
これには何が入ってますかということを聞いて、はい、全部細かく書いてくださいって伝えた方がいいです ね、
はい、
聞くだけではなくて、
それでないと思ったような工事に最後はなっていないというトラブルも発生しがちになります、
ね、そうですね。じゃあもう契約するときは今おっしゃった一式じゃなくて一つずつ、はい、あの書いてもらわないと分かりませんっていうのはいいと思いますから ね、 ね、
はい、型番とか型式とかそういうのがありますものね、床の色とか壁の色とか、
本当ですね、そうですね、はい、じゃあもうきちんとした契約書をまずは少なくとも2つないしは3つ取りましょう、はい、ということですね、
はい、あまり多く取りすぎたら混乱するだけですので ね、はい、2社3社でいいのではないかと言われています。
はい、分かりました。じゃあ5つ目は何でしょうか。
はい、5つ目は火災保険などの損害保険金で工事代金を賄えると修理を持ちかけてくる業者との契約は避けましょう。
あ、はい
はい、工事代金を賄えるだけの保険金の支払いが受けられずに想定外の金額を負担することになることもありえます。
そうなんですね、
はい、そして想定外の金額を負担することになったから途中で解約したいっていう話になると、はい、今度は違約金の話が発生することが予想されます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそういうふうに工事とこう両方あのくっつけて、
そうです
ね、話を持ちかけるっていうのはちょっと、
はい、やはりリスクがありますよね、工事は工事、保険金の請求は請求、別々に、はい、あの考えていった方がいいです。そして保険金の請求は先ほども言いましたように、はい、ご自身で保険会社さんとのやり取りでできる話ですので、
そうですね、
はい、業者に頼る必要があるのかなとは思います。
なんか手間ですよとか、ね、言葉巧みにいろいろと私が変わってしますからって言われてしまうかもしれないけども、
はい、代行手続きをしますよっていうふうに言われますけど、やはり料金が発生しますよね、
代行すること自体は特にあの法律的に問題があるとかはないんですか、はいはい、
あの保険会社に委任状を提出するとかそういうことで対応してくれると考えられます、はい、また保険会社によっても対応それぞれ違うでしょうけれども、
ね、そうですね、
はい、代行するだけではなくて例えば、ここをこういうふうに保険会社に言えば保険金がおりますよっていうその喋り方っていうんでしょうかね、あの、
はい、交渉の仕方、
交渉の仕方を教えてくれるっていう契約もあります。
中には、
はい、
そうなんですね。でもそういうのにはもう乗らないで、保険自体はご自分で、はい、そして工事は工事でまた
ゆっくりと考えていくというのでいいのではないかと思っています。
はい、じゃあちょうど今回のご相談も事例もそうですけど、その損害保険のあたりをお話にちらちら出てきたら、あ、もうこれは乗らない方がいいなという。
そうですね、やはり、まあ、契約書をじっくり読んでいただくと、たくさんの違約金がかかるんだなとか、いろんなデメリットというのが見えてくるんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、とにかくご自分にとってこういう突然やってきて言葉巧みに便利そうなお話がいっぱい並ぶけど、そんな甘いものではないというのをぜひ知っていただきたいということですね。はい、わかりました。では6つ目は何でしょうか。はい、
6つ目は訪問販売による契約であれば、契約書を受け取って8日間は無条件で契約解除できるクーリングオフ制度が適用されます。それ以外の場合でも、例えば8日を過ぎてしまった、もしくは訪問販売でないとかいうような場合、はい、それ以外の場合でも契約の取り消しを主張できる場合があります。
あ、そうなんですね。
はい、困った時はお早めに消費生活センターにご相談ください。
はい、じゃあもう諦めないで、まずは、あ、違ったとか、なんか気になるって言った瞬間に、もう日にちももちろん早いに越したことがないけど、はい、ああ、もう8日過ぎたからダメじゃなくて、はい、まずはご相談ください。
そうです、諦めずにご相談ください。
はい、まずはお電話ご紹介していただけますか。
はい、電話番号は 079-559-5059 です。
はい、もう一度お願いします。
079-559-5059です。
はい、朝10時から夕方の5時までですか。
はい、そうです。は
い、そして空いているのが月曜日から金曜日、はい、そして第2第4土曜日、お電話でもそれから窓口でも対応してくださいますね。
はい、
今、まあ、コロナウイルス の感染が気になるところですが、対策もしていらっしゃるんですね、窓口。
はい、窓口では、相談者の方にはマスクの着用をお願いしておりますし、はい、相談員の方もマスクを着用して対応しております。はいはい、
そしてアクリル板でしたかしら。
はい、アクリル板も設置しておりますので、はい、
安心して、
はい、安心してご相談にお越しください。
はい、ね、だからお電話だけでまずはこんな内容なんですって言って、複雑だから寄せてもらいたいという時でも安心して入れていただ
ける
。
は
い、ま
あ、道中 の対策はお願いしなきゃいけないんですけれども、ね、
はい、
消費者センターとしてはできる限りの対策を取っております。は
い、そして秘密も守っていただけるし、相談中のことも別室でってこともできるんですね。
はい、守秘義務は、はい、守秘義務の、きっちり対策は取っております。
はい、わかりました。ぜひ皆さん困った時点でまずは連絡してみましょう。もう一度電話番号、私からもご紹介します。079-559-5059 079-559-5059、場所はキッピーモール6階にありますので、お出かけしやすいね、駅からも近いところにありますから、ぜひ気軽にお一人で悩まないで、まずはご相談行ってみてください。前半では相談員の大塚さんに15日後に出ていますお話ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで後半入れ替わっていただいて、今度はまちづくり共同センターの消費生活ご担当の小寺さんに、 ATM を操作しても還付金はもらえません、この内容についてお話をいただこうと思います。なかなかこれもよくニュースをね、逃げわしている、本当に残念な相手側の方がなかなか巧みにね、言葉を誘ってきますので、注意しなきゃいけませんね。ではお入りいただいた小寺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回この ATM を操作しても還付金はもらえませんという、テーマを選んでくださったの、3度は結構あるんでしょうか。
はい、高齢者に対し、まあ、自治体職員等のふりをして、はい、まあ、健康保険の還付がある、
はい、
医療費の払い戻しがある、
はい、
税金の還付があるなどと言い、うん、まあ、還付金の受け取り手続きのため、
はい、
携帯電話とキャッシュカード等を持って、はい、ATM に行くよう誘導し、振り込みをさせようという、はい、まあ、いわゆる、はい、還付金詐欺に関する被害が、まあ、三田市内でも相次いで発生しております。
もう残念ですよね。
はい、で今までも、はい、まあ、還付金詐欺に関する注意喚起は行ってきましたが、 近年の還付金詐欺は被害回復が困難であることを踏まえ、はい、被害の未然防止拡大防止のため、はい、今回は改めて、皆様に注意を呼びかけたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。三田市でも相次いでいるということですから、先ほどもご紹介したようにこういうことがあるみたいよ、気をつけようね、はい、お聞きになった方がお友達同士で広げていただけたら嬉しいです。では最近の相談事例から、ご紹介していきます。一つ目です。2つあります。ご紹介します。1つ目、役所の人からの電話で100万円以上の残高のある通帳を持って手続きをすれば手数料が免除され、すぐに口座に還付金2万8000円が振り込まれると言われました。還付金の内容については言われなかったんですが、携帯電話を持ってスーパーの ATM に行きました。ATM の前で指示された番号に電話をし、担当者から言われた暗証番号982337、暗証番号を入力し操作しました。還付金が振り込まれたと思い残高を確認したところ、98万2337円、つまり先ほど案内された暗証番号通りの数字98万2337円が他人の口座に振り込まれていることが分かりましたということです。そしてもう一つ、はい、二つ目の事例です。役所の健康保険課の何々と名乗る男から過去5年の健康保険料の見直しをした結果、保険料を3万7000円ほど払いすぎています。手続きは先月の末までだったんですが、返事がないので電話をかけています。後で銀行から電話があるはずですとまず言われました。そしてしばらく経った後、銀行員と名乗る男から役所から連絡がありました。手続きをするのでスーパーに行くようにと言われました。銀行の支店が近いからそこに行きますと言ったところ、その支店の ATM は古いので手続きができません。ですからスーパーに行くように勧められました。不審に思い役所に問い合わせましたら、何々という職員はいませんと言われましたという、この2つ、なかなか聞くとなんでだろうと思うけど、はい、相手が巧みなんでしょうね。
はい、
ぜひここからのアドバイスをご紹介ください。
はい、まず1つ目としまして、はい、電話でお金が返ってくるので ATM に行くようにと言われたら、それは還付金詐欺です、はい、まあ、そのまま電話を切るようにしてください、
はい、電話でお金が返ってくるので ATM に行くように、この言葉は還付金詐欺です。すぐ電話を切るようにと、はい、じゃあ詳しくご紹介ください、
はい、保険料の還付などいかなる名目であっても、はい、ATM を操作してお金がもらえることは絶対にありません、
はい、私も今までの経験で、はい、ATM を触って、自分で出す場合は全然別ですけども、はい、自分の預金通帳以外からお金をもらえるということはありません、
はいはい、また役所などの、公的機関、金融機関などの、職員が ATM の操作を行うように連絡することも、まあ、絶対ありません。
これは公的機関、金融機関から ATM を操作しましょうということは絶対にないということですね、はい
はいはい、そのような電話の相手はせずに、まあ、電話を切ってください、はい、またメール等で還付金があるという連絡があっても返信や連絡はしないでください。
これもメールの連絡は絶対に返信をしないようにしましょう、はい、ということですね。これが一つ目、はいはい、二つ目は何でしょう。
還付金等に心当たりがある場合でも、はい、まあ、すぐに ATM に向かったり、はい、指示された電話番号に電話をかけたりせず、はい、役所の担当部署に電話をかけて確認をしてください、
はい、これは自分で調べた電話ということでしょうか。
そうですね、はい
はい、心当たりがあってもすぐに行ったり ATM に向かったり指示された電話番号に電話をするのではなく自分で調べて確認しましょう、はい、ということですね。では詳しくご紹介ください、はい、
最近高額な治療を病院で受けた、税金の申告をしたなど、うん、まあ、お金が返ってくることに心当たりがあるような場合でも、はい、まあ、電話で指示されたまま行動せずに、はい、担当部署の電話番号を調べた上で、はい、確認するようにしてください、はい、その際電話の相手が指示した電話番号にはかけないでください、
はい、これは絶対しないでください。
はい、
はい、わかりました。3つ目お願いします、はい、
全国各地で起きているため、今後もまあで、還付金詐欺にご注意が必要です。
今後も注意を必要、はいはい、詳しくご紹介ください。
還付金詐欺に関する相談は特定の地域で短い期間に集中して寄せられる特徴があります。はい、これまでに相談が少ない地域であっても、多く寄せられる地域であっても引き続き注意が必要です。また地元の自治体等が還付金詐欺に関する注意喚起をしている場合もありますので、お住まいの自治体の広報誌やホームページなどで情報を確認しましょう。
はい、全国各地でも起きているということですね。はい、わかりました。4つ目は何でしょうか。はい、
お金が返ってくるなどと還付金詐欺に関する電話があった場合には、はい、すぐに警察や三田市消費生活センターに電話するなど周囲に相談をしてください。
とにかく還付金、お金が返ってくるという電話があった場合は、もうこれはおかしいと思って電話を切って、はいはい、そのことを、地元の警察やまた三田市の、消費生活センターにお電話してください、はい、ということですね。
はい、還付金詐欺の電話に従い ATM の操作をしてしまった場合に、金融機関への連絡が早く、金銭が口座から引き出される前に口座の利用停止ができたケースもあることから、はい、まあ、すぐに警察や金融機関に連絡をしてください。はい、また不審な電話があって不安な場合には、家族に相談したり、まあ、三田市消費生活センターに電話したりするなど周囲に相談をしてください。
はい、
はい、それとまたですね、水道料金を返金するので、まあ、口座番号を入力させようとするメールが届いたとする、うん、まあ、情報もありましたので、
はい、
今回の話と合わせてご注意ください。
はい、わかりました。ご相談の消費生活センターの電話番号改めてご紹介ください。
079-559-5059 です。
はい、もう一度お願いします。
079-559-5059 です。
はい、ありがとうございます。はい、とにかく一旦相手の電話にこう話を聞いてしまうと、とっても丁寧に、懇切丁寧に、もう疑う余地がないような口ぶりで紹介される場合もありますから、今キーワードいくつかありました。電話でお金が返ってくるとか、 ATM に行ってくださいとか、指示された電話番号があったり、そのあたりを聞くとこれは詐欺だなということで、すぐお電話を切ってもう相手にしない。でその後また、警察それから消費生活相談センターなどにご連絡くださいということですね。
はい、そうです。
はい、ぜひ皆さん、そういう意味で相手よりも賢くなるという意味の賢い消費者になりましょうと題してお届けしている毎月第3月曜日です。今日お聞きいただいた話題は、明日までにはまたハニー FM のホームページ、こちらのアーカイブでお聞きいただくことができます。いつでもどこでもスマホでお聞きいただくことができますので、ぜひご家族、そして遠くにいらっしゃるおじいちゃまおばあちゃまなどにお伝えいただきたいと思います。後半お話をいただきましたのは消費生活担当の小寺さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、伸びゆく三田15日号掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は9月21日を予定しております。次回もぜひお聞きください。